おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田健二です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のお書きくださいました人生の主人公となるためにをテキストに、主人公の自覚を深めよう、唯心実相の信仰というテーマでお話をさせていただきます。皆さんはご自身のことを人生の主人公と思っていらっしゃいますか？それとも脇役と思っていらっしゃいますか？ドラマや漫画の主人公は特殊な境遇や運命や能力を持ち、その世界で大活躍をする。そんな主人公と比べると、こんな自分が主人公のはずがないと思われるでしょうか？こんな自分と思う自分像はどんな自分ですか？自分はダメだから、能力がないから、取り柄がないから、などのマイナスイメージを思うときは、自分を人生の主人公とは考えていないときです。しかし、成長の絵では、人間は神の子、仏の子であり、神様や仏様と同じ力を持っている。今現れている力は、そのほんの一部分であり、訓練すればするほど現れてきて、心の力によって、肉体や環境や、運命を自ら作ることができる。人間は運命や境遇の奴隷ではなく、人生の主人公であると教えられています。多くの人はこの真理を知らず、自分には能力や取り柄がなく、運命や境遇は変え難いものであると感じて、主人公にふさわしい自分を認めることができないでいます。かつて私もその一人でした。私は成長の絵を信仰する家庭に生まれ、両親は日常生活の中で素晴らしい姿を見せてくれました。夫婦仲が良く、母は父を尊敬し、父は母に感謝していることが感じられました。父は成長の家の本部講師をしており、いつも優しく、大きく、温かい人で、私はその父を尊敬しながらも、思春期を迎える頃には、素晴らしい父と、自分を比較し、劣等感を抱くようになってしまいました。私は合宿して成長の絵の教えを学び、実践する集いである練成会に中学生の頃に初めて参加しました。その後、高校生のグループにも所属し、自ら成長の絵を学ぶようにもなっていたのですが、まだまだ本当の信仰には程遠く、それまで父と一緒にいることが大好きだった私が、高校卒業後ぐらいから父の顔に泥を塗ってしまうのではないかという不安に駆られて、一緒にいるのが息苦しくなってしまったのです。内心の不安や苦悩やイライラは、自分の素晴らしさを発揮していないから起こるということを、前成長の家総裁谷口成長先生は、本日のテキスト、人生の主人公となるためにの132ページに、次のように書かれています。朗読いたします。あなたの中には無限がある。実に偉大な神聖が秘められているということだ。それはあなたに与えられた宝であると同時に、全人類にも分かち与うべき宝である。例えて言えば、地下に埋もれた石油はアラビア人だけに与えられた宝ではなく、全人類のために分かち与えて活用すべき天与の財産であろう。ところが、もしそれをアラブ人が自分たちだけのものとしたり、その発掘を拒否すれば、人類は黙っておらないようなものである。そのように、あなたの中に埋もれている神聖仏性は、全人類のものであり、全生類のものでもある。それゆえ、いたずらに埋もれさせておけば、人々は文句を言う。不平を言い、慨嘆し、怒り、罵り、騒ぐのだ。その声が集まって、密かに聞こえてくる。内心の不安や、苦悩や、イライラとして。したがって、もし、あなたが幸せになりたいなら、人々のために役立つ人間となり、内在の宝を解放し、掘り出し、無限に前進し続けることが大切である。朗読を終わります。その後私は一人暮らしを始め、料理の世界で働くようになりました。父への劣等感があったため、 父が得意でないことという気持ちもありました。このように解決していない心の葛藤や課題から逃げてしまうと、一時は良くてもまた同じような課題が現れることになります。私は地中海料理店に就職し、3年間修行しましたが、そこではとても厳しい師匠につき、それまでよりももっと大きな不安や苦悩や劣等感を感じて挫折してしまいました。もう一度成長の絵を学びたい、その思いで店を辞め、長崎県西海市にある成長の家総本山の錬成会を受講しました。錬成会では、神の子人間の真理や人生の主人公の自覚を持つことが大切などということや、正しい心の持ち方なども学びました。そして、過去に抱いた悪感情や悪想念を紙に書き、成長の絵のお経である、甘露の法雨の特樹の中で、その紙を焼却し、心を清める行である上進行では、恨んでいた師匠のことや、自分の抱いている劣等感なども思いっきり紙に書き、懺悔してマイナスの思いを感謝に変えることができたのでした。私はすっかり生まれ変わった気持ちになり、成長の家総本山に就職させていただき、食堂での仕事をさせていただきながら、調理師の経験を生かすことができましたので、人生に無駄はないと実感しました。切実な人生経験はとても貴重なもので、決して無駄ではなく、その人の作り出す人生ドラマに必要な体験なのです。そして私は、もっともっと本当の信仰者になりたいと思い、生命の実相などの成長の絵の本を真剣に読み、成長の家独特の座禅的瞑想法である深層観を毎日実習するようになり、人のお役に立つためにはどうしたらよいかを考えるようになりました。真理は知っているだけでは何の役にも立ちません。それはお腹が減った時にご飯を食べればよいことを知っているだけと変わらないからです。お腹を満たすためにはお米を洗って水につけ、正しい手順でご飯を炊き、炊き上がりを信じて待つこと、そして実際に食べることも必要です。同じように真理を自分のものとするためには、正しく知ることも、正しく実践することも、時には信じて待つことも、そして実践の結果を味わうことも必要なのです。総本山に就職してしばらくしてのことです。父と二人で会う機会を得たのですが、その時に父は亡くなった祖父の話を聞かせてくれました。祖父は成長の絵を学びながら先祖の宗派を大切にして、お寺の建立に尽力し、お寺の檀家総代を長く務めるなど、大変信仰深い人だったそうで、最後に父が言った言葉に私は衝撃を受けました。それは、まだまだあの信仰心にはかなわないなぁ、という言葉でした。その声は明るく爽やかで、喜びすら感じる響きでした。ああ、違う。僕が感じているものとは全然違う。成長の絵では自分を取り巻く天地一切の人や物やことに感謝するという教えがあり、特に自分の両親に感謝しなければ神の御心にかなうことはできないと教えられています。当時の私は父を好きであっても本当の意味で感謝ができていなかったのです。父の声は祖父への感謝に満ちていました。神の子としての祖父を尊敬し、そして自らも人生の主人公として、神の子としての自覚に立った、正々堂々とした言葉でした。この日から、こんな風に言えるようになろうと、私の目標は明確になり、私の人生観は確実に変わりました。誰かと比べたり、境遇や環境を人のせいにすることなく、明るく正々堂々と前進しようと思うと、努力することや訓練することがすべて自分のためにも人のためにもなることが感じられ、どんなことも楽しく実践できるようになりました。おかげで本部講師となり、総本山の仕事でもお役目をいただきながら、妻にも三人の息子にも恵まれ、幸せな日々を過ごさせていただいています。父は今年の2月に他界いたしましたが、最後まで家族を愛し、本当に素晴らしいお手本を示してくれました。 まだまだ足元にも及ばない私ですが、きっと今後も魂の成長を喜び、見守ってくれると信じて、ますます明るく正々堂々と精進していく思いを強くいたしました。本日のテキスト、人生の主人公となるためにの104ページから105ページには次のように書かれています。朗読いたします。あなたは自分の運命を人のせいにしてはならない。自分が自分の運命を決定する。人生では成功しても失敗しても、その責任はあなた自身が負うのである。ところが、人のせいだと思っていると、失敗したとき、きっとその人を恨むであろう。それはあなたを決定的に不幸にする。なぜならあなたは弱者の心境に立つからである。弱者は運命に敗れたものだ。人を恨む者は断じて幸福になれない。なぜなら恨めしいという気持ちが続く限り幸福であることと矛盾するからである。私は幸福だ、恨めしいというのは全く理屈に合わない。そこであなたは当然、上半分を取るか、下半分を取るかする。恨めしい人はそれ相当に不幸な人となる。人に赤福を負わせる者は弱者である。そして人生を正当に理解せず、誤解しているものである。弱虫で誤解している人がどうして幸運に恵まれるであろう。それゆえあなたは、自ら自分の運命の責任を取り、正々堂々と常に明るくたくましく生きることである。朗読を終わります。あなたの人生に展開する人や物や出来事は、あなたを生かそうとしてくれています。自分の人生や運命を何かのせいにすることなく、そのおかげと感じて感謝するとき、過去の経験も人生の肥やしとなります。人間は神の子であり、自分は人生の主人公であるという教えを知り、信じ、主人公らしく喜んで正々堂々と生きる。このことによって皆様の前にはもっともっと素晴らしい世界が実現するに違いありません。それでは本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますようにお祈りいたしまして、今日のお話を終わらせていただきます。